文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は6月10日の生放送を終えてそのまんま外伝ということで、今日はね、食の30年ということで平成振り返るシリーズなんですけれども、食べるようになったもの、食べなくなったものみたいな話をしている中で、どうもその昔からそういうところはあるんだろうと思うんだけれども、食っていうものがただのその栄養補給以上の意味を持っていて、その栄養補給以上のその意味が人との関係性をつなぐものになった時にっていう話をいろいろしておりました。ラジオネームドラ焼き26歳。平成になり食べるようになったと感じるもの。以前ライフで特集された超絶ポエム化社会の放送の時にも感じたのですが、やたらポエム化された食べ物です。マルゲリータをフレッシュバジルと芳香なチーズに地中海風トマトソースを添えたナチュラルピザと表現したり、どん兵衛でさえも静寂の森に天ぷらの音サクサクが奏でるロンド、美を称えた麺の上で静筆のお揚げに出会うというポエム化したネーミングで売り出されるなど、ネーミングによる美味しさを増す手法が増えていると感じています。これどん兵衛のやつはパロディーだから
マンションポエムのパロディー
面白い。ちょうどいい、これが紹介したかった本、ペルシア王は天ぷらがお好きっていう言語学の人が書いた本なんですけど、食の本で、味と言語でたどる食の人類史っていうのなんですけど、これのまず最初のが面白くて、ビッグデータでこうメニューを解析するんですよ。で、いろんなレストランのメニューを、でそれで、最も高いレストラン、高価格帯のレストランってあんまり何も書いてなくて、シェフお任せ、選ばせない、で、そっから下なんですけど、その2番手、ちょっと高級ラインを狙ってるラインがすごくなんとかさんの、何々さんの何々を何々ソース添えで文章が長くなっていくと、で、その次のラインっていうのが割と曖昧なふわっとした、カリカリしたとか、サクサクした、
産地は出さないんだ、
そうそう、そういう割とそうシズル感のある言語を使うというふうになって、
そこがポエムラインですね。
そう、多分ポエムラインなん
です。3番手ぐらいからポエムラインに入ってくる。
そうそうそう。で、その一番下っていうのが、本物のなんとか、
本
物のベーコンを使ったとか、その本物、
僕今偽物、まさにその本物っていう言葉をめぐってこの1ヶ月結構いろんな論文を読んで、この本物、英語でオーセンティシティって言うんですけど、すごい面白い研究が今世界中で今なされていて、本当に今世界の研究の最先端だなと思うんですけど、その中で経営学の論文だと思うんだけど、2009年ぐらいに出た論文で、ちょっとタイトル正確に覚えてない、日本語ないんで正確にちょっとタイトル言えないんですけど、オーセンティシティには大きく言って2種類、細かく言って4種類あるって言っていて、で、その2種類あるそのオーセンティシティ、本物さのその形っていうのをその現代的にしてきたものの、その種類に一つがクラフトオーセンティシティ、もう一つが難しい英語なんですけど、イデオシンクラティックオーセンティシティ、これ特異性のオーセンティシティ、ユニークさみたいなものですね、のオーセンティシティっていうのがあって、これどういうことかというと、クラフトオーセンティシティっていうのは職人が作ってますとか、何々さんですっていう意味での本物、
あれだ、手で握ったおにぎりはっていうあれだ、マガジンハウスの雑誌で炎上してたやつみたいなやつだ
みたいな、そのクラフトオーセンティシティっていうのと、そのイディオシンクラティックオーセンティシティ、特異性のオーセンティシティっていうのは、もっとなんていうかイメージ的なもので、これなんか例えばそのこれ組織論の話なんで、クラフトオーセンティシティを押すときには、例えばうどんを打っているところをお客さんに見せるとかっていう形で、これは本物ですよっていうことを示すと、
職人を見せる。
で、イディオシンクラティックなものっていうのはブランディングだから、簡単に言うとモンドセレクション受賞とか、そういう第三者評価機関に評価されるような印をつけなさいっていう話になってるんですけど、これどういうことかっていうと、和食で考えたら分かりやすいなと。つまり本物の和食って、日本の旬の食材を使った、板前さん、何年修行した板前さんが、これがクラフトオーセンティシティじゃなくて、それこそアメリカで進出しているノブスタイルみたいに、和の心を 受け継いだみたいなこれがイデオシンクラティックオーセンティシティで、なんかそういうそのオーセンティシティ本物さみたいなものっていうのをそのいかに提供していくかっていうのが話題になっている。でこの時に僕めっちゃ気になるのはこのイデオシンクラティックな方、要するに特異性のある方、うん、クラフトは分かりやすいじゃないですか、うん、材料とか職人とかだから、うん、でもイメージの方の本物って最終その組織論の本の中では第三者評価のその機関のその評価を受けろ、うん、グッドデザイン賞とか、うん、そういう感じになっていくんだと思うんですけれども、うん、実際はそうならないので、うん、なんかこう自分たちでポエム化していかざるを得ない、あるいはイメージ化せざるを得ない、うん、ちょっとこちらのメール読ませてください、うん、ラジオネーム鶴賀太郎さん45歳東京。昭和の頃は景気が良かったので皆うまいものを食べていたのではないかと思っている方がいるかもしれませんが、うん、実はバブルの頃はいろいろなものの値段も高く交際費が落ちる人以外はそこまでいい食事をしていなかったと記憶しています、うん、むしろ平成に入るとフレンチ、イタリアンなどの高級ラインではないエスニック料理など手軽なお値段の料理がどんどん入ってきたり、共働き世帯の増加により外食、中食産業が発展したり、デフレの影響で弁当などを含めた外食がどんどん安くなったりと、人々が多様なものを安価で食べられるようになってきたと思います。それに伴い食事が単に空腹を満たすためのものではなくなってきたと思います。そこで大きく変化したのが食事に付加される物語です、うん、昔は音楽が雑に邦楽、洋楽というような雑な分類しかされてなかったように、食事も家で食べる食事と外食というような雑な分類しかされていませんでした。そして外食というとちょっとした贅沢であり、その頂点にフレンチがあるというイメージでした。そこにある物語では舶来品の価値が高く別の軸でお袋の味という物語があった程度です。しかし世の中から空腹が減り、食べ物の工業製品化の進行に伴い驚くようなまずいものが減ってくると、食事のプレミアとしての物語性が大事になってきたと思います。そして現在かつての舶来品に代わる物語の頂点として台頭してきているのが健康と安全です。というのもそうしないと食事がコモディティ化し、どんどん価格競争に陥るからです。実は僕自身10年間グアムで飲食店を経営していたのですが、食材を工業製品化しコスト削減するフランチャイズレストランに個人経営の店で立ち打ちするには、アジアサービスの他にある種の物語性を打ち出すことの必要性を痛感していました。その結果僕のやっていたレストランではフード左翼寄りに舵を切り、ベジタリアンラインを充実させたり、2013年にうなぎがレッドリストに乗ると人気メニューであったにもかかわらずメニューから外したりしていました。平成の30年はフードの多様化が大衆レベルまで降りてきたところから始まり、そして選択肢が広がったゆえに逆にある種の思想や態度、アティチュードが求められるようになった30年ではないかという気がしますという、お話がありまして、うん、実は、はい、鶴田さんが
本人が、ね、
本人がスタジオにいるという
ちょっと喋ってもらいました。
せっかくなのでちょっと鶴賀さん、じゃあこちら座っていただいてもよろしいでしょうか。すみません、なんかこういつもメールを投稿している人がそのままスタジオになぜいるのかみたいな感じでございますけど、あ、どうもどうも。
どうも。
というわけで、まあ食と物語というかね、
はい、
まあ付加価値化っていった時に、さっきまあオーセンティシティって話も出しましたけど、日本はそうでもないかもしれないけど、やっぱ本物ってよく使うなという印象を海外行くと、まあ、受けるんですけど、どうでしょう、なんかその打ち出し方としてどんな打ち出し方してたんですか。
僕自身の場合ですか。もうこれはもう単純に、一つは、まあ、そこにも書いた通りベジタリアンラインというのを意図的に増やしてメニューでもそれが明確になるようにして、
これジャパニーズレストラン。
そうです、ジャパニーズレストランです、うんうんうん、と同時に、まあ、うなぎ、まあ、これ、そういうふうに書いたんですけども、まず最初の段階としてうなぎの価格が高騰したというのがありました、うんうんうん、でその時にどうしようかっていう、まあ、値段も上げていくっていう選択肢もあったんですけど、まあでもそれをやるぐらいだったら、まあ、レッドリストに載ってるんだったらうちはもう出しませんよっていうような態度をにした方が、まあ、かえって、そのいいのかなというふうに思いまして、まあ、結局コスト競争だと大手にかなわないんですよね。
それお客さんの反応的にはどうなんですか。
これは正直言ってわからないです、うんうんうん、でわからなくて、ただ客層はそういうのを明確にすることによって少し変わってってったような印象はあります。
どんな感じに変わるんですか。
まあ、意識高い人というのは、うんうん、可処分所得が高い人が多いんですよね。うん、 なので、そういう方が増えたというのもありますが、同時に例えばベジタリアンとか海外は多いんですけども、うんうんうん、そういう方はあまり外食しないんですよね。
あ
確かにそういうようなパラドックスもあったりはしました。
はいはいはい、もう本当に食に意識が高いから自分のものは自分でっていう方が多くなっちゃう。
はい。
ああ、なんかそうちょうどそのベジタリアンとかの話も出ましたけど、日本ってなかなかベジタリアンとかヴィーガンの人がなかなか行けるような店も少ないですけど、
だいぶ変わりましたよね。
なんか東京はだいぶ変わったかと思います
ね。そうですね。10年間日本を離れてたんですけども、途中でうちがマクロ美食に変わって、うんうんうん、その途中で帰国した時とかは本当に何も食べられないなっていう印象があったんですけども、うんうんうん、最近は割と選択肢としてベジーを歌ってるところも多いですし、うんうんうん、あとね、例えば森永さんのような大手でも、うんうんうん、マクロビ派というような、うんうん、結構がっちりした、うんうんうん、その他の添加物をもう使ってないものを出してたり、うんうんうん、だいぶ意識は変わってきたのかなという気がしますけども、う
ん
う
ん、その時にこの最後にあるその、まあ、食っていうものに対して送り手もそうだと思うし受け手も、まあ、ある種 のアティチュードですよね、うん、その何かに対する向き合い方みたいなものをはっきり持つみたいな、うんなんかそういうものと食のその価値みたいなものとが、まあ、リンクし始めているのかなとも思うんですけど、それ日本とアメリカで言えばやっぱり日本の方がまだまだそういうアティチュードとして食みたいな感じってイメージないのかなという気がしてるんですけど、
僕はグアムに行ったのでアメリカ圏のことしかわからないですけども、うん、まずこれは所得によってまず全然違います。所得低所得層の人は全くそういうのはなく、うん、日本でもよく報じられているという不健康なものばかり、うん、毎月1日になるとフードチケットが出てたんですけども、うん、スーパーで、フードチケットを持って並んでいる人たちは大体まあ体の大きな方ですよね、
うんスーパーサイズミーの世界。
そうですね、スーパーサイズミーで、もう、うん、なんていうんですか、カートいっぱいにジャンクなものが入ってるような感じですけども、うん、やはり、ある程度の所得層の方は、うんそういうような ある程度きちっと自分の意思を持ってる気がします、うん、なので、うん、例えばその自分がビーガンだから一切動物性タンパク質を食べないって言っても、うんうんうん、日本だとお前そんなこと言うなよとかあるじゃないですか。まあいいじゃん、別に宗教上の問題じゃないだろ、食えよ食えよ食えよ今日だけはとか、そういうのは全くなく、そういうのは尊重はされますよね。
尊重するに値する選択肢がその外食にも増えてくれば、そういう人たちも多分その外食でその自分のポリシーに合ったものを選択するっていうところも増えてくるような気もするんですけど、
ただどうでしょう、これもよく言われますけども、日本特に東京はおそらく世界一選択肢の多いところでもあると思うんですよね。なので単純に選択肢の問題だけでもないのかという気はします。
もうちょっとその、まあ、食べ方だったりアティチュードに対するそれこそ周りの 見方みたいな、
まあ、同調圧力とかも含めてですよね。
とか、まあ、日本だとそのお店選ぶときにあの人いるとめんどくさいからって思われるのもめんどくさいからっていう先に忖度しちゃうみたいなのがありますね。
そうですよね。
なんかその付加価値化の話をしたときに、なんか例えばそのいわゆる貧困層の人たちっていうのが、まあ、とにかくバカスかジャンクなものを食べるっていうのがあって、その対極にそのある人たちっていうのが、まあ、ビーガンとかの人たちはまたちょっといろいろと理由があってそうなってる人たちだと思うんですけども、そこまでその明確に私は動物性タンパク質は口にしないからっていうんじゃなくても、なんか付加価値というか求めてる価値みたいなものってあるんですか？パッと思いつくのはそのヘルシーとかですけどね。
ヘルシーはとても多いですよね、うん、まあ、ただそこはどうでしょう、僕が行った当時は僕は日本にいてグルテンフリーとかはそんなに、意識してなかったんですけども、すごいなこっちもグルテンフリーだらけだなと思ったんですけども、日本に帰ってきたら、まあ、少しずつ日本でもそういうふうに言われるようになってますし、
なんかこう不思議だなと思うのは、そのすみません、昔だったら好き嫌いって言われたものが、まあ、ある種食の思考っていうふうに言われるようになるだけじゃなくて価値になるっていうのが、その、まあ、海外でよく特にその先進各国で見られる一方、あるいはまあ新興国でもその富裕層に見られるようになる一方で、日本だと価値づけるっていうと、でも確かに こうポエムっぽかったり、うん、なんかあとはもうそのメディア的な物語だったり、うん、あのインスタ映えだったり、うん、割となんか個人のアティチュードと全然関係のないものが、うん、すげえ価値づけというか物語になるなっていう感じもするんですけど、うん、
割と何でも食べますよね我々はね。
何でも食べるし、だからその情報を食べているっていうのが割と分かりやすいなってい
う、うん、そうですね、
ポリシーとして食を選ぶというよりも、うん、なんかこう食べるものは何でもよくて、うん、そこにどんな情報が載ってるかの方が大事みたいな方向になんか進化してる国なのかなっていう気もするんですよね。
うん、進化
進化の
昔からそうじゃないですかね、うん、情報という、やはり僕が なんとなく直感的に思ってるのはその同調圧力的なもので、結局情報も同じ情報をその食ってるということで、俺はこの情報だっていうのはそこまで強くないんじゃないかという気はしています。
ほうほうほうほう。
ただやはりまあよく言われるように、まあ、あのマスメディアがどんどん島宇宙化じゃないですけど、うんうんうん、あのしていく中で、まあ、情報は少しずついろいろな多様性は出てきたような気もしますけど、まだまだそのなんて言うんでしょう、みんながやってるからっていうような情報が好きなんじゃないかという、あのそれこそ先ほどあったエグザンズシングスとかもそうですよね、気はします。
そうなんだよね。なんかこうその食の選択みたいなものに対して、なんかこう価値って言った時に、いろんななんかその情報の価値みたいなものがなんかこういろんな角度で言えるはずなんだけど、なんかうまいことその日本にいるとその整理できないのは、多分ごったにで、なんかすげえポリシーで選んでる人もいるんだけど、そのポリシーで選んでる人とポリシーで選んでない人が同じところに行ってヘルシーだからとかいう理由で野菜食ってたりするから。なんかその辺のごったに感がなんかすごい、まあ、日本というよりは東京だと思うんですけども、うん、
なんか謎にほらネットの情報で散々調べまくって、これだこれだこれがいいとか、もちろんそのインスタ映えでインスタさがこれが流行ってるとかっていうのもあるけれども、うん、僕はほらサプリ通ですから日々サプリにはっついてるわけですよ。で人から聞くわけですよ。でグリシンってのがいいよって聞いたら、うん、まあ、グリシンってサプリではないんですけれども、うん、あの何でしたっけ、
まあ、熱気が良くなるというふうに、ね、
そう、食品保存かなんかの昔からある添加物なんですけど、うん、3g かなんか食べるとあの熱気が良くなるっていうから、じゃあ買うしかねえやって1キロ買ったりとか1キロ700円安すぎじゃねえかみたいな感じで買ったりするわけですよ。
添加物だから
な。実際そうだなとかあるわけですよ、うん、とかそのなんかね、本当に情報を食べてる感じなんです。これやって実際体の感じ変わった気がする、気がしないかもしれない、いやでも変わったことにしようみたいな、
その
自分で決めたりとか、でも本当に聞くのもたまにはある、うん、でもそれ自分の体に合う合わない問題だったりとかして、それが単に楽しいんですよ、うん、だからサプリ取ってるのって楽しいんですよね、
いろいろ試して、うん、
そうだ、まあバイオハックみたいな話でと、だ
バイオハックにもなるし、うん、でも同時に自己満足の世界の楽しいこうあれなんていうのかな、情報を食べてる感じな、だから魔術っていうか、い
そこがね、なんかこう、うん、この前のパートでしていた関係性の話になると思うの、うん、つまり本来だったらそういうポリシーって、まあ、一つの宗教じゃないですか、うん、言ったらその宗教上の理由で食べれない、あるいは政治的な理由で食べないっていうのって、うん、まあ、言ったらその人の本当に、うん、根本的なアティチュードだから、まあ、多様性に配慮してその人のことを尊重するか、もうそれは無理ですねってするかは、うんうん、まあ、また置いとくとしても、うんうん、まあ、でもそれはポリシーですよね、あるいはそのリリジョンですよねっていうふうになるんだけれども、日本の場合はそういうふうに、いや私はポリシーでこうなんで、アティチュードとしてこうなんで、リリジョンがこうなんでっていうふうに言えないから、うん、そうすると関係性作るのすげえ大変、え、妥協できるっしょそれみたいな、うんうんで妥協しないの、うん、なんでみたいな話にどうしてもなっちゃって、関係性作るのがすげえめんどくさくなってるよなーっていう、なんかもうそこで、いやもう私はもう政治的にそれ嫌なんで、俺はもう政治的にカレーうどん嫌なんでって言っちゃっていいのなっていう、うん、僕何度も言ってるように僕政治的にうなぎ食べてないし、
うん、
なんか言ってもいいのになっていう感じはするんですけどね。
でもそのくらいはみんな尊重するようになったんじゃないんですか、うなぎを食べない人を尊重するぐらいにはなってる気がする一方で、やっぱり昨今の政治とか見ていると、本当に政治的な思想があるというよりかは、何かのきっかけでそうなってるだけっていうのが強いから、それこそさっき湘南の白熊さんが送ってくれたみたいに、デバイスの進化とかそのある状況環境の進化で、その 最初から埋め込まれているものってのはどのくらい本当に埋め込まれているのかっていうのは僕は最近ここ最近 2,3 年ぐらい、どのくらいなのかなっていつも思うように思うあるんですよね。
割となかなかこうスーパービーンボールを投げるな、
なんかやっぱりこっちのさ、話がどうしても盛り上がるのはライフっぽいというかいやあのね、おそらくこうこうさっき敦賀さんが言ったようなお金をある程度持っている層と、まあそうじゃない層で、アメリカでは完全に職が分断されています。選択肢がもう全然違うし、そもそも、なんていうのかな、まあ場所も違う、食べてる場所も違うみたいなところで言うと、日本は多分そこまでは行っていないんだけど、おそらく、それこそバブルの頃ってね、その外食の選択肢も、いいものと悪いものが極端にあっただけだけど、今は多分中間的なもの、そこまで高くないんだけど、すごく美味しいお店っていうのが増えていて、外食のお店が増えていて、そういうところは、さっき僕が予約するしないって話って、そこが僕割と政治的な線引きに近いところだと思う。階級的な線引きが近くて。それ
って放送中にいましたっけ？流れてる前に行ったんだっけ？
いや、放送中に行ってた。
収録中に
行った。外伝の中で行った話なんだけど、そこ、なんていうのかな、あれ今何言ってたっけ、
ポリティカルな選択として予約するかしないかっていうのは線引きになると、
そこで例えばなんて言うんだろう、今日全くそういう多分話にならなくて、じゃあ実際食うものみんな日本でもその予約する人としない人で相当多分格差はできているなって気がしてる。
どっちにつまり予約する人は貧乏なの？
いや予約する人たちって今ちょうど安い、そんな高くないお店なんだけど、情報を持っていれば結構いいお店に行けるけど、そこはもう予約でいっぱいで、今日行こうと思っても入れないってお店が一番今ね、分厚いんだと思うんですよ。ただそれが情報案的な職なのか、いいものを食える人たちがちょっといい情報を持ってるって話なのか、ちょっと贅沢な人とそこと、貧乏な人たちで分かれてるのかっていうのはちょっと僕まだ判別がつかないところで、
少なくともその予約が必要な店に行きたくなるかどうかっていう差だって話ですね、今のね。要するにその予約するかどうかじゃなくて、予約が必要な店を知ってるかどうかって話、
ね、そうこれだけね、外食産業がすごい豊富だし選択肢も多い、これおそらく世界一でしょうっていうような人たち結構いっぱいいる中で、けど僕たちその なんていうの、その理に乗っかっているかっていうと、いや別に大したもの食ってないですよっていう人たちと、それをちゃんと利用している人たちの間では結構僕違うのかな、食の哲学みたいなところが。
あ、
自分はどっちでもないんだけど、そういう意味では、だからそっち側の人が一人いればちょっと今日の議論は回転するんだけど、
つまり予約取る側の人ね、
今東京ってこんなすごいんですよっていうのを、割とフードライターの人たちでもそういう仕事の人たちだと思っているので、そういう人たちが言っている、そのそれ多分ね、高級レストランではなくて、むしろ吉田類的なところなんですよ。
わかります、わかります、わかります。
そういうところを知ってる人たち、いやもう本当にね、どこ行っても今フリディではいけないですよって話になっている、ここ数年。まあまあ、わかります
、わかります。ここで言うと宣伝になるから言わないけど、あの店とかだろうみたいなやつがいくつかね、
それがめちゃくちゃ豊富な時代だなっていうのだけは実感はある。
なんかそういうところで特集されるお店がどんどんなんか、そのローカルに近づいていってるのが本当に感じるところで、それもなんかこうエリア的に年2018年に入ってからでいうと、本当に浅草蔵前からあたりのあの辺になんかフォーカスを当てた特集とかがすごい増えてきたんですけど、そういうの見てると、もうとにかく店が小さいから予約とかすら受け付けてないみたいな、もう明らかこう時間帯を分かって行かないと絶対無理みたいなレベルの、もうレストランというよりはもう食堂みたいなところだったりするんですね。そういうようなそのある種の豊富さみたいなものを分かる人がこの場にいないので、
そう話が膨らまようがないんだけど、
そうなんだみたいな。
いやいや、そうらしいよ。東京の店は俺も情報でしか知らないし、自分で行かないから、てか行けないからあれなんだけど、他方で何、その地方都市暮らしだからさ、どこ行ってももうフードコートとかがものすごい大人気で、それもちょっとこうワングレードアップしたフードコート、 あの今梅田のあたりにそういうフードコート的なものが3つ立て続けにオープンしたんだけど、
梅田にフードコートがあるんです
か？そうそうそう、あのそれこそ何、あの阪急三番街の地下とか、あの阪神百貨店が今度あのリニューアルした時にもともと食べ歩きできたんだけど、その食べ歩きコーナーが充実したりだとかで、ライブキッチンでその場で料理できるとかっていうのですごい今あの話題で、実際行くとものすごい人なんだけど全然座れねえんだけど、なんか多分みんなは多分そういうこうドッとこうでかいところにあの行く情報はアプリ経由とかでいろいろ知っていて、アプリ経由じゃないところの食みたいなのが一方であって、でなんか多分インスタ映えとおわなんとかみたいな、そのおわなんとかの方がまあ本当は充実しているのが今の東京なんだろうなってことですよね。でその価値みたいなものって、でもそうか、でも東京の価値ってそういう価値なのか。
なんかそれこそ情報をちょっとでも得ようと思ったらいくらでも入ってくるのに、入ってこない人には一切入ってこないみたいな格差になってる気がする。
いくらでも入ってくるのかな。あのつまり、この世にはあの京都一元さんお断り問題というのがあって、はいはい、基本的にはやっぱ口コミってそういうものじゃないですか、
うん、確かに口コミ一つ、多分口コミコミュニティに入れるか入れないかって大きい壁がある気がするよ、うんう
ん、ただその検索テクニックがあるないみたいな話もあるし、うん、あの他方ではそういったものにそもそも興味があるかないかみたいなところの
興味の方が
はあると思うんですけど、今一方でそのどんどんレコメンデーション機能って出てきていて、おそらくこうその新しいものとか流行ってるものとか、それは流行ってないけど実はあなたにはこれが合うみたいなものはこれから5年10年ぐらいでますます上がってくると思うんですよ。つまり今我々が格差だと思われているような情報とかに関する2つの割れ目っていうのは、多分5年10年ぐらいするとそこそこフラットにはなるのかなっていう気はしていて、
その格差っていうのを情報の格差と階級の格差を一緒にしていいかどうかね。
そうそう、そこが難しいんだと思うんですよ。
アメリカみたいに明らかになんかこう健康に差が出るようなレベルで情報の格差があるのかっていうと、多分そういう世界も、もう最近も虐待の問題とかね、あったけど、そういうレベルの格差も現にあるんだけど、あの本当になんかやっぱこう朝コンビニとか行くとさ、あの小学生がもうお昼ご飯のパンを買ってってるみたいな場面とかに結構遭遇するわけですよ我々は。あのでそういうタイプのその情報の格差、アクセシビリティの格差と、なんかこう東京圏でなんかこう何アプリで載っていたおしゃれなインスタ映えのお店に行く人と、なんか口コミでしか回ってこない小さなお店を予約していく人との差はやっぱ違う差のような、気がする。
いやもちろんそれは前提なんだけど、本当にそれが僕多分俺が言ってるのなんていうのか、地方と都市の格差に近いというか、地方に、地方つってもね、それこそあの地方都市、それこそ神戸とか福岡とか行っちゃうと全然東京よりも僕は全然そっちの方が豊富だと思うんだけど、下手な郊外の、それこそ車でしか移動できないような街の中で選択肢ってものすごく少ないわけですよ。でそこで都市を選択した瞬間に選択肢がうん百倍ぐらいになる。ただまあそれも都市にいながら郊外型の生活してるって可能性もあるので、それを選択しきれてないみたいなものもあ、もちろんあるんだけど、基本的に情報格差と住んでる場所格差みたいなものが、あの日本ではそう収入としては出てないけど、まあほぼこれで選べるものっていうのは選択肢はすごい出るので、
都市論的にはね、なんかそれ聞きたいんですけど、なんかその金沢行ったって言ったじゃないですか、でなんかちょっと予定とか、なんかこの後ご飯食べるのかなと思ったら、特にご飯の会とかなかったので、金沢駅前からその宿までなんか歩いてりゃあるだろうと思って歩いたら一軒もないんですよ、夜。
あそこはまあ駅から駅の周辺は郊外だからね、基本ね。
あの本当に住宅とその会社しかなくって、なんかよく知ってるチェーン店すらないんですよ本当に。
それは多分地方都市に行って一元さんが地元の美味しいお店を見つけられる可能性はゼロに等しいですよ、ね、
そうそう、だからアプリとかもいろいろ駆使して見るものの、どこにも何もなくって、結局繁華街までめっちゃ歩くも、まあ、でしかもそういうところの夜のお店って一人で入れないようなお店が大体夜空いてるところじゃないですか、自分が今住んでるところもそうですけど、結果何も食えなくてホテルのバーまで帰ってくるっていうすごい残念な思いをしましたけど、
地方でいろいろああいうお店を探すと、本当に地方でも東京のそれこそ あのメディアに載ってるような店は出てくるけれども、うんうん、 それ以外のお店って本当情報出てこないですね。
ネットに出てない情報ってこんなにあるんだっていうふうに思う。あるんだっていうの
やっぱり地方に行くと思いますよね、
うん、物理的に本当になかったりもしますけどね、うん、郊外とかに行くとね、うんうん、なんかそういう、こう、情報と食の格差みたいなものが、このパートの最初に言ってきた、その、まあ、記号的な、その、付加価値の差でもあり、もっと言えば、その、食風によってつながる人たちの差でもある。多分、そうした、その、食の選択肢が、その、許されていないところでは、ポリティカルな態度とか取りようがないので、最初から。あの、いや、ヴィーガンも何も、この辺にはラーメン屋しかないけど、みたいな、世界になってくる。だその辺をなんかこう考えていくと、この話はそのマーケットの話であると同時に、都市と郊外、あるいは地方とその都市の話でもあったりするのかもしれないなどなど。熱っ。
そうか、みんな口数が減ってるのは
暑いからだよ。
暑くてバテて水分が足りてない、うん、
水分が足りてないし、あの口の中ラムネだらけだからさ口パサパサして口分。
いや、ブドウ糖飲んでる側がここから逆転していくんじゃないですか。
あ、そっちだけで。だって今日揚げ句の果てにあれですかね、倉本さん、あのみるみる2本目ですから
ね。何が何を出してるのかなと思って揚げたらみるみる
みるみるが2本目ってどういう
ことだよ。みるみると思い出せ、腸内環境とかもね、すごい言われ始め
た、
ね、
第2の脳問題、
うん、そうね、
うん、だからそういうなんかこう食のその持っている、だって腸開けてみたことないじゃないですか別に。だそれもその究極的には情報だと思うんですけども、うんうん、その情報を食べるようになった時に、まあ、現れているもう社会のその、まあ、断層線だったり、あるいはその新たな動きだったり、なんかそういうものがその平成の末期になってあらわになってきている感は、いろんなレベルでね、あらわになってきている感はあるよなと。そういうなんかこうまとめるわけじゃないんだけども、そういう意味でやっぱり平成の初期って本当大衆消費の最後というか、あの音楽もそうだったけれども、うん、やっぱ平成の最初の10年間っていうのがいわゆるその大衆的なブームの最後で、それはまあ段階ジュニアがあの若かったっていうのは一番でかいと思うんですけど、あの人口のボリュームゾーンが若者で、若い人の中心にしたその大衆的なヒットが生まれやすかったのが平成の初期だとすると、それがまあライフスタイルが多様化し、価値観が多様化し、多様な人々が社会に入ってくるようになり、そうした人たちと一緒に何かをしなければならないってなった時に、おそらくその平成の末期がその見ている風景が次に引き起こす問題の一つが、例えば食、一緒に食べれるかどうかっていうことをもう考えないといけなくなっちゃった。これ食べれる大丈夫みたいなことをまあ考えるようになった。飲み会っていうのができなくなって、さて次何するっていう状態になった。で、もう一つが多分、それと、もう一つの食、働く職場ですよね。もう外国人がそのいる職場っていうのが当たり前になってきて、その人たちと、その、やっぱ仕事っていう関係を作っていかなきゃいけない。まあ、そういうなんか変化というものが平成の末期になって生じてきた、みんなで一緒の社会から違う人たちと同じことしないといけない社会でのジレンマっていう変化をなんか映し出しているのかなと、そんなことをぼんやり思ったりしましたが、完全なる思いつきなので別に次回あの仕事の話をするわけではない。
カラオケ
次回もカラオケはしません。放送ではあのイベントは知りません。あのというわけで、次回のそのイベントがね、7月29日に、バーベキュー、
はい、肉でつながるってことですか。
あ、肉の日ですよ。
これでもあれですかね。
肉の日だ。
そうだ、7月29日肉の日ですけど、あれですよね。あのヴィーガンの方も別に参加していい。
もちろん。
そう、野菜も焼きますからね。
ヴィーガンのね、野菜をいっぱい。
あのしていいというのは、その別にしちゃいけないわけじゃないけれども、ポリシー的に無理な方はごめんなさい。あ、肉焼いてる場面がどうしても人前で肉焼いてるやつが許せない方は
カレーとはなしにしましょう。さすがに
暑いところで
夏版のど真ん中でカレーうどんコーナーはなかなかしんどいものがあるかもしれませんけれども、逆にね、そういう食のねアティテュードを持ち寄るというのも、それはそれであのアティテュードの違う人たち たちが同じ食をね共にすると何か違うものも見えてくるかもしれません。そういうこだわりを持っていやこうなんだというので、イベントにいらしていただくと新しい発見もあるかもしれませんけれども、そんなイベントが次回7月29日、そして次回の放送が8月26日と、いうことになってございます。さてそんな中で、今日最後に、お知らせしたいのが、番組冒頭で、営業しました、宮崎くんの新刊プレゼントコーナーなんですけれども、
よかったです。
もやもやするあの人、
あれだよね、メール、プレゼントメールが来るかとかもやもやしたでしょ。
もうずっとのこれね、もしかしたらスタッフさんがなんか聞き聞かせてね、わざとなんか
入れてくるんじゃない
です
か。いやいや、新刊タイトルもう一度、
はい、もやもやするあの人、
自分の本や自分の本
の間、はい、幻冬舎文庫から発売しております。
こちらの、プレゼント当選者ですね、
はい、
発表してください。
はい、茨城県霞ヶ浦市、はい、大津さん、
おはようございます。
はい、
おはようございます。
長野県北安住郡伊藤さん、
おはようございます。
大田区の飯塚さん、
はい、
川崎市のゆかりさん、
おはようございます。
大阪府の細川さん、
おはようございます。全国からね、
はい、ありがとうございます。
はい、というわけでこれはもう商品送らせ、はい、商品とね、送らせていただ
きます
。
サイン入りで
送らせていただきますということで、はい、あとでねサインしてる場面もちょっとね写真撮ってもらって、
はい、
イケメン写真にしてもらえれば、
はい、頑張ります。
加工していきましょう、
はい、加工して、はい、
熊分けしていこう、
ね、熊分けして、はい、僕といえば熊ですからね。
今後メディア露出はライフ以外では熊を消すっていう、
でも僕熊が実音なんで熊がなかったら僕じゃなくなっちゃう
んですよ。熊と共に生きる、
ね、そうい
やこれね、人はやっぱね売れてステージを上がっていくときにそういうのを脱ぎ捨てていく、
なるほど、はい、
最初の頃はねステージ上でチヘド吐いたりしてたけど、うん、なんかポップになったら割となんかこうメイクも薄くなりやがってビジュアルバンドみたい
な
曲を昔ゴールデンボンバーが歌ってましたけど、
ライライライセという
やめなさいほら、はい、そんなわけで今日も朝の、ね、5時半まで残業をもう電車も動いてる時間だと思うんで、結構な時間でございます、うん、もうね日も昇るのも早くなってきて、TBS 出たら朝かっていうね、そういう時期になってまいりましたけれども、うん、この時間まで、お付き合いくださった方、またそれからラジオクラウド等で、ここまでお聞きくださった皆さん本当にありがとうございます。文化系トークラジオライフという番組はこんな感じでシナリオも決めずに、ひたすらただただおしゃべりを続ける番組でございますけれども、これやべえなと思ったら隣の人にこっそり教えて、あ、好きそうだと思って言ってみたらやっぱりこいつ知ってたみたいなね、そういう多様性の低い世界に飛び込んでいくのも面白いかもしれません。レッツフィルターバブルということで
ほらゲームとかアニメ好きそうな人にまずいきなり言うと角は立つときにスパロボってやってるってよくやってたんですよ僕中学生スーパーロボ対戦
そこから
スパロボが分かる、あ、じゃあ行くかなって言ってディープに走るんで、最初の入り口にライフって知ってるっつって
それまず、ね、TBS ラジオ聞いてるからにしてもらって
そうだねラジオどうっつって
最近ね記者会見かなんかでもね若者のラジオ戻りが観察されるかもみたいな話、ね、TBS のラジオの社長の話でしたっけ、なんか記者会見で見ましたけれども、ぜひそうあってほしいと、思いながら、6月の生放送を、終えたいと思います。というわけで外伝パート2もここまで、長い時間どうもありがとうございました。